シェリミーサロンの皆さん、こんにちは。今日も掲示板の質問に回答していきます。今日届いている質問はゆうゆうゆうさんからで、仕事のことで今とても迷っているのでコメントさせていただきます。私は、今年の9月からセラピストとして働いています。ですが、すでに辞めたいと思っています。もともと美容部員として長く働いた後に事務職へ転職。どちらの仕事でも人間関係も良好で特に問題はなかったのですが、事務職をしていた時に体の不調や美容面で明らかに、悪くなっていくのに耐えられず、綺麗で健康でいられる自分の興味のある分野、人に喜んでもらえるシフト制で自分の趣味も楽しめるという希望を基準に今の職場へ転職。ですが、働いていくうちになんだか納得がいかないなと思うことが増えてきました。例えば、お客様に使ったタオルは一日中使い回し、施術中でも電話が鳴ったら対応しないといけない。個室じゃないのにお客様がいる時にも大きい声で話している。店長が売上を作りたいから既存会員様の予約はたとえ枠が空いていても入れない。売上になる新規の予約しかやらない。なのでお客様に断らないといけない、など挙げればキリがないのですが、私の理想とするサロン像とは違っていて、そしてそれは店長に言っても店長の店なので言っても変わらないことがほとんどです。そんなこともあり、やめようと思っているのですが、じゃあ次何をしようかなとなり迷っています。私は趣味でダンスをしていて、ショーなどの出演機会もあるので、それを優先したいと思っています。雇用形態にこだわりはないのですが、派遣で働いたことがないので生活が不安定になるんじゃないかと不安になったり、やっぱりボーナスがあった方がいいんじゃないかと思ったり、いろんな条件が出過ぎてしまって何を基準に選ぶかがわからなくなってきました。好きなことを仕事にして趣味の重要度を減らすか、趣味は充実するけど仕事は好きなことよりすいません条件面を優先する。一番は仕事も好きなことで趣味も充実できるだと思いますが、現状やや難しいかなという印象です。転職活動において皆さんが大切にしていることや、派遣で働いている方のお話、仕事と趣味を両立されている方など、何かアドバイスというかお話が聞けたら嬉しいです、とのことですね。この文章を読んでいて思ったことは、まずなんかそのゆうゆうゆうさんの考え方が、そもそもコンサルタントとか経営者のなんですよね。なんかこう、このお店をどう改善したらもっとうまくいくかとか、そもそもお店の理想像があるとか、なのでまあそういう方っていうのは、どこかの組織にいるとやっぱりそのお店のルールやとか縛りっていうものはあって、それは変えられないので、なんかそれってこう限界を感じるんじゃないかなって思うんですよね。だからなんか私も旅行会社で勤めていた時に、もっと新しいことやった方がいいんじゃないかとか、ここをこうした方が効率が上がるんじゃないかっていうことがよくこう見つかったりとかして、それを提案するんだけれども、今までのルールとは違うしとか、前例がないしとか言って却下されたりとかして、なんか私はそれでなんかその旅行会社に続けていくモチベーションが本当どんどんどんどん湧かなくなってしまったんですけど、なのでなんかそういうこう形態だったりとか、こうもっとこうしていきたいということに対してなんかこう妥協ができないんだったら、働き方としてはフリーランスが一番いいかなっていうふうには思います。なのでフリーでできる仕事をやってもいいかなっていうふうには思うんですよね。もしくはなんかその今手に職っていうか、なんかその今すぐ何かでフリーランスっていうのが難しいのであれば、その雇用形態が売上制とか、なんかその個人個人で形態を持つやつ、なんかそのお客さん管理制とか自分の管理とかね、なんかそういう風な美容系のものとかでやっていってもいいかなっていう風には思います。でもしフリーランスとか起業でやっていくってなった時に、やっぱりその0から1を作るっていうのが正直一番難しくて、その0から1を作るためには1年から3年は最低必要だって言われてるんですよね。で私は運よく1年で芽が出たんだけど、なおくんとかだったら4年ぐらいかかってるし、その職業の形態になったりとか、その時の なんだろう、私の場合だったら SNS がすごく流行っていて、まあ、Facebook 全盛期だったし、たまたまその時教えてもらってた人がその Facebook で有名だったから、その方がシェアしてくれて結構早く芽が出たなっていうことがあったので、運が良かったと思うんですよね。でもなんかそういうものが運良くなかったとしたら、結構コツコツやっていく時間だったりとか、自分の発信を知ってもらう時間だったりとか、自分の技術を磨く時間というのも必要だと思うので、なんかもしそういう形態にしていきたいのであれば、今すぐどうこうっていうよりも何かを学びながら下準備期間として、まあ、3年は様子を見た方がいいかなっていうふうに思います。まあ、もしそうしていくのであれば、なんかこう自分の負担にならないもの、もしくは負担にはならない働き方として、仕事は仕事で割り切って趣味の方に時間を割いて、それプラスフリーランスで働ける働き方を見つけていくとかでもいいのかなっていうふうには思ったんだよね。なのでやっぱそのキラキラしたいってなんかこうよく皆さん言うんですけど、やっぱその見えてる部分はね、 SNS とか、まあ、インスタとかそういうところはキラキラしてるかもしれないけど、まあ、どんなにキラキラしてる人もみんなコツコツ努力結構しているし、やっぱその継続は力なりじゃないけど、毎日何かをやるとか、そのコンスタントに積み上げるっていうことがほとんどの人が結構できないから途中でやめていっちゃうんじゃないかなって、ここ私4年目なのかな、起業して、その4年間の間でいなくなっちゃった方っていうのは、大体の場合がその毎日やることをやめてしまったっていう方が本当に多いかなって思うんですよね。なので自分がやりたいことを淡々とこなしていく時間っていうのもやりたいことでいいと思うんですよ。やりたくないことじゃなくていいと思うんだけど、その自分が目指す理想世界につながる方法をコツコツひたすら1年から3年やっていくっていう時期はどんな人も持ってるし、それは必要かなっていうふうに思います。まあ、あとはせっかく趣味のダンスっていうので講演とかもされてるのであれば、その趣味のダンス関係を仕事にしていくことを考えてもいいんじゃないかなって思います。例えばダンスとダイエットを組み合わせて、その自分オリジナルのそのダンスとダイエットでなんかこう個別セッションするとか、グループセッションするとか、なんかそういう風にアレンジしていって、なんか自分のクラスを作るっていうのもありなんじゃないかなって思いました。なのでその仕事のお給料の面とかボーナスの面とかって考えすぎてしまうと、なんかこう結構未来の確約が必要になってきたりしてしまうと思うんだけれども、やっぱその安心感ってね、欲しくなってしまう気持ちはすごくわかるんだけれども、自分は何が一番幸せなのかっていうことだよね。先々のお金があることが一番安心、自分にとっての幸せなのか、それでも今この瞬間に、自分が没頭できるものをやってることが幸せなのかとか、自分の価値基準を明確にしていくと働き方っていうものも見えてくるかなと思います。なんか私の場合はそのボーナスがきっちり何ヶ月分ありますとか、定時に5時に帰れますとかよりも、自分だけが思ったことを発信したりとか、先が分からなくても今の活動をしたいっていう風に選ぶと思うので、まあ、自分にとっての幸せっていうものを見つけていくのも大事かなって思いますよ。でもし分からなかったらね、それを実際試してみて、あ、ここじゃないなと思ったらいくらでも選び直しはできると思うので、選び直すっていうのもいいかなと思います。参考になれば嬉しいです。